市長と語ろう。今日のお客様は日中友好委員会委員長の岡本博一さんです。岡本さんは昭和24年に島田市祇園町で生まれ、昭和45年に栗原工業現株式会社アーク東海に入社、平成15年から代表取締役社長に就任されています。中国へは親善施設で5回、個人的にも3回訪れていらっしゃり、現在日中友好委員会の委員長として3期目を迎えています。そこで今回は中国と島田市との交流というテーマで語り合っていただきます。
岡本さん、こんにちは。
はい、こんにちは、岡本です。よろしくお願いします。
はい、いつも様々なところで岡本さんとはお会いしているんですが、今日は日中友好委員会委員長のお立場でお話を聞かせていただきたいと思います。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
はい、つい昨年もですね、岡本さんとご一緒に浙江省並びに湖州市の訪問をいたしたんですが、私はまだ4回目でしょうか、中国行ったのは。岡本さんと中国との関わりはもっともっと以前からと聞いております。ぜひそのあたりのことを教えていただけますか。
はい、私が日中友好委員会、昔の日中友好協会と関わりがありましたのは、以前市役所の部長をやられておりました榊原さんという方と、市会議長をやってた大石明治さんという方に誘われて、当時は議員さんと先生とそれから職員の皆さんの会だったのが、堅苦しくてしょうがないから民間人も入れということで誘われまして入会させていただきました。それからもう長いこと経っております。
はい、最初の頃行かれた湖州市の様子はどんなでしたか。
そうですね、まあ人は多かったんですが、まあよく言えないですけども、汚れているというか洗練されてないというか、まあ湖州市時代も田舎だったと思いますけども、偉いところに来ちゃったなという覚えはあります。
今湖州市は人口が270万人を超えていて、昨年私どもが泊まったホテルも50階建てとか60階建てとかというようなホテルでして、はい、人口10万人都市の島だと今現在を比べるとですね、向こうの方がはるかに大都市という感じなんですが、
そうですね、
やはり30年前湖州市と島田市が姉妹都市を結んだ頃は多分対等であるから進んだんでしょうね。は
い、そうですね、まあおそらく日本の方が進んでいたんで、中国の方は日本の技術を真似たい一心で島田市と結んでいただいたと思っております。
はい、昨年伺った時には湖州市は現在世界中の35都市と友好姉妹都市提携を結んでいるというお話があってびっくりしたんですけれども、その時にしかし一番最初に結んだのは島田市だからというお話をいただきましたね。はい、
そうですね、本当にまだ湖州市田舎で、ね、世界に出ていかない時代のことで、加藤太郎市長さんと大石明治さん、はい、この方たちが中心になって湖州市と提携したと聞いております。
はい、特にこの数年の中国のその発展ぶりといいますかね、随分大きな変化があるなと思っております。数少ない私の訪問の中でもですね、例えば3年前に行った時と昨年では公衆トイレがすごくきれいになっていたり、
そうですね、
道の中にゴミが落ちていなくなったり、あるいは地下鉄の中での飲食が禁止になっていたり、世界の名だたるブランド品が街中にあふれてたり、はい、ちょっとびっくりしてしまいました。
そうですね、毎年私も個人的であったりこの親善室であったりここ4年ぐらい毎年行ってるんですが、もう行くたびに進歩がされていて、一昨年も上海蘇州無釈と行ったんですが、泊まったホテルが60階建てぐらいの50数階のところに泊めてもらったんですけども、東京のホテルと何ら遜色ないぐらいの綺麗なホテルでありましたね。
そういったホテルだとかハード面ではどんどんどんどん変わっていく一方で、こう言ってはなんですが、朝目覚めた時ホテルから下を流れる川を見るとですね、藻がたくさん浮いていたり、悪臭があったりして、その企業の経済的な発展とそれから環境だとかマナーだとか こういうところの発展がまだ同時進行とまではいかないんだなという、そういった印象も受けたんですが。
そうですね、私もそれは感じるんですけど、それでもその辺もかなり日本に近づいて勉強されてるなという感じはしますね。
はい、はい、私も同じようなことを思っていてですね、昨年アメリカシアトルのスターバックスの本社に島田のお茶を売り込みに伺ったんですね。その時島田のお茶の品質の良さというのは素晴らしいと認めていただいたんですが、スタッフの言葉の中にこんな一言があったんです。中国はまだまだ日本のお茶に及ばないけど、あと5年で追いつきます。多分5年ぐらいで生産量もそれから品質も日本と比較の取らないようなものを出してくるんじゃないかという話がですね、アメリカでありまして、やっぱり中国のその勢いといいますか、目覚ましい発展があるなと思っています、
うん、そうですね、お茶の世界だけでいうと、はい、指導家のお茶も売買ゲームぐらいの伸びを毎年示している。それを中国の方が見ていて、もうこれは儲かるとなれば絶対にそこに飛びついてくるっていうのは目に見えてますね。だからいつか追い越される時が来るかもしれませんね。はい、はい、
まあ、島田は本当にいいお茶を作っているお茶の町、緑茶の町ですから、はい、島田市緑茶化計画もやっておりますのでね、はい、ここは追い抜かれることのないようにしっかりと行政としても支援していきたいと思っているところです。さてですね、湖州市との交流を通じて岡本さんがお考えになるこれからの島田市と世界各都市との交流の形といいますかね、岡本さんは国際交流協会の日中友好委員会の委員長であられますが、はい、国際交流というこう広い視野に立ったとき、これからあるべき国際交流の形というようなものについてご意見があれば聞かせていただきたいのですが。
まあ、難しい質問ですけども、まあ、我々日中友好委員会ではやっぱり表向きは政府と市役所で民間人が入る余地がないもんですから、我々の日中友好委員会としては個人のお付き合いを大事にして、それが引いては平和の国になるという目的を持って今活動をさせてもらっております。また私リッチモンド友好委員会も入っていたんですけど、あちらはもう本当に民間団体の集まりだもんですから非常に明るい会で、楽しい会なんですけど、日中はまだまだその辺は難しい、これからまだまだやっていかなきゃならないことがたくさんあるとは思っております。
はい、確かにそうですね。私ども島田市からは毎年のように訪問団が行くのですが、向こうからお見えになるのはやっぱり公務員といいますか、
そうですね、
お役所の方のみという形になっていますよね、はい、これが、まあ、一般市民同士の交流にまで広がっていけば大きな意味のあることかなというふうには思います。
そうですね、3年ほど前には私が行った時に、向こうの日本でいう商工会議所みたいなところに私と会議所の専務理事と2人で、行きまして、いろんなお話をさせていただいたんですが、まあ、そこで、貿易の話も出たんですけども、まあ、それきりで、なかなか進展まではまだ行ってないというのが状況ですね。
そうですね、はい、この国際交流というのは強いては経済交流にまで広げたいという意味を持ってですね、文化交流から始めたものであるというふうには思っています。今メイドインジャパンバイチャイナと言いまして、中国企業に日本に進出してきてもらって、日本で、まあ、商品を作り、それをまた中国に、逆輸入しつつと言いますか、そういったことができないかというような、まあ、応援と言いますかね、そういったことも広く行われるようになりましたが、まだまだその経済分野での対等な交流というところが難しい。
難しいですね、まだね、はい、それこそ中国の民間企業の大きさから見るともう日本の地方の企業は太刀打ちできないぐらい大きくなっちゃってますんで、なかなか対等な取引ができるかっていうと難しいかなと。ただ日本の技術はまだまだ高度なものがありますんで、そういうものを売っていくには、 まだ道は開けるじゃないかなとは思っておりますけどね。
そうですね、はい、高度な技術を売るということでは日本はまだまだ最先端だと思います。そうですね、中国も人件費も高くなってきてですね、中国に進出した日本企業もだんだんとまた日本に戻るというような傾向も見られています。ね、今中国よりももっと人件費の安いミャンマーだとかベトナムだとか、はい、そのようなところにどんどん広がってきているのかなとは思っております。は
い、そうですね、いろんな製品見てもメイドインベトナムというのが今かなり増えてますんで、中国の人件費の高騰には進出企業もへきへきしてるんじゃないかなとは思いますけどね。はい、
日中友好協会そのものの活動についても少しお話を聞かせていただきたいのですが、はい、先日春節のお祝いがございましたね。
はい、毎年春節の時期に中国の方々をお招きして昼食会ゲーム等をやらせてもらってるんですけども、以前は研修生が主で各企業の方が連れてきていただいたんですが、去年あたりから、日本人の男性と結婚している女性の方、そのお子さんがたくさん増えてきましたんで、こういう交流をこれからはメインにしていきたいなと我々は思っております。
はい、島田市内だけじゃなくて遠く浜松とか掛川とか他の地域からお見えになってらっしゃる方もいて、
ありがたいですね。
島田でこんなに素晴らしい会があるなんて羨ましいというようなお話もしておりました。他にも太極拳とかお料理教室とかやってらっしゃるんですよね。
はい、いろいろ中国語講座入門編初級編中級編各10回ずつ1年間で30回、それから中国料理教室を年1回、太極拳も10ラウンドを1回、まあ非常に安い値段で、10回で2000円とかっていうのやってますんで、はい、皆さんもまた4月から始まりますので応募していただければと思っております。
そうですね、多くの方にぜひ中国の文化と触れ合うきっかけを持っていただけたらと思いますし、島田にお住まいの中国人の方たちとも仲良くなってもらいたいと思いますね。
は
い、
ね、また11月にはね、国際交流フェスティバル、はい、産業祭に合わせて、去年も一昨年もやらせていただきましたんで、今年もまた計画されると思いますんでね、その時にもお見えいただければありがたいなと思っております。
はい、ところで岡本さんはこんなに長く中国と関わってらっしゃるので、もう中国語はペラペラなんでしょうか？
すいません、私も入門編をやりましたけども全く覚えられなくて、はい、自分の名前も中国語では言えないぐらいで、脱落者の一人で申し訳ないと思っております。はい、
いえいえ、そのぐらい中国語は難しいということですね。
そうですね、はい、呼び方が全く違うんで、同じ漢字でも、非常に覚えにくいと。ゼロからの英語の方がまだ覚えやすいんじゃないかなと思いますけどね。はいはい、
同じ発音でもイントネーションが違うだけで意味も変わってしまうというふうに伺いました。
語尾を上げるか下げるか平らで、同じ字で3種類の意味があると聞きますね。はい、はい、
まあ、中国は一つの国の中でも北京語や上海語やその他共通語っていうんでしょうか、はい、言葉も随分違って、互いに通じないぐらい、違いがあるというふうにも聞きました。
ね、はい、以前ロータリーで台湾に行った時に会長さんが北京語を習って、挨拶にを持って行ったんですけども、台湾で喋ったら何言ってるか台湾の方は全くわからなかったそうです。はい、
そうですか。
全く違う言葉みたいでした。
はい、まあ、そうした広い国土の中国のその浙江省という上海のすぐそばの周辺ですよね。
はい、
大変に、大きな経済力を持つ中国一の、まあ、製造業の地域になって発展してきています。そうですね。はい、そこの浙江省の中にある湖州市と島田市がすでに友好姉妹都市提携30周年を迎えているということで、今日は岡本さんにいろいろなお話を聞かせていただきました。楽しい時間をありがとうございました。
ありがとうございました。またこれからも日中友好協会よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
今日は染谷市長と日中友好委員会委員長の岡本博和さんで、中国と島田市との交流をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。